キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
2016年5月8日、使徒の働き4章13節から22節。彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、二人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。そればかりでなく、癒された人が二人と一緒に立っているのを見ては返す言葉もなかった。彼らは二人に議会から退場するように命じ、そして互いに協議した。彼らは言った。あの人たちをどうしよう。あの人たちによって著しい印が行われたことは、エルサレムの住民全部に知れ渡っているから、我々はそれを否定できない。しかし、これ以上民の間に広がらないために、今後誰にもこの名によって語ってはならないと彼らを厳しく戒めよう。そこで彼らを呼んで、一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはならないと命じた。ペテロとヨハネは彼らに答えて言った。神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が、神の前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきません。そこで彼らは二人をさらに脅した上で釈放した。それは皆の者がこの出来事のゆえに神を崇めていたので、人々の手前、二人を罰する術がなかったからである。この奇跡によって癒された男は40歳余りであった。メッセージ。人生を左右する決断。
初めていらっしゃった方、久しぶりに見られた方、心から歓迎をします。私たちの教会のキャッチフレーズは、いつだってあなたのためにという言葉です。お一人お一人が神様にある素晴らしい歩みを全うしていただけるように、そのお役に立てることを心から願う者たちです。ここにご一緒に礼拝に集うことができたことも感謝ですし、親子室でご一緒に礼拝をしていらっしゃる方があることも感謝ですし、毎週のようにインターネットを通して礼拝のメッセージを聞かれている方があることも感謝しています。ぜひ、お一人お一人の歩みに関わっていきたいと願っていますので、お声をかけてください。礼拝が終わりましたら、ホールのところにいます。先週、使徒の働きの2章のところを見ながら、私たちが神様の前に出るときに、もはやそこではごまかしが効かないのだということをお話ししました。と同時に、私たちはそこでごまかす必要もないのだということを学びました。神様の前に招かれるとき、私たちの姿は明らかになっていますから、ごまかす必要もない存在として神様の前に招かれています。そんな私たちにとって、それでも一つとても大きなハードルになるであろうことを今日はお伝えしたいと思っているのです。神様の前に素直に進み出ることについての一つの妨げになりうるであろうこと。それは今日の箇所でテーマになっている権威ということです。権威。私たちは権威というものを知らず知らずのうちに私たちの歩みの中心に据えています。その権威によって私の歩みを成り立たせ、その権威によって人々に影響力を及ぼしています。人によって大きな権威、小さな権威、違いはあるかもしれませんが、私たちが生きていくにあたって、自分はこう生きるのだという明確なその指針と そこに歩んでいく力、そのことが人に多くの影響を及ぼしていきます。今日のところでは、何の権威によって生きるのかということがテーマになってきます。今、人々の真ん中に立たされているのはペテロとヨハネという人物です。イエス・キリストの弟子の二人でした。イエス・キリストと共に歩んだ人物たちで、イエス・キリストが十字架にかかり、墓に葬られ、しかし三日目に復活し、天に上げられていき、弟子たちは聖霊を受けて大胆に語り始めました。その大胆に語り始めたうちの二人です。使徒の働き三章の頭には、美しの門というところで彼らが出会った人とのやりとりが出てきます。足の利かない物乞いをしていた人がじっと彼らを見つめて、彼らはそれに気がついて、私たちには金銀はないのだ。しかし、あるものをあげよう。イエス・キリストの名によって歩きなさい。彼らは自分たちが唯一の拠り所にしているイエス・キリストの名によってこの人を立たせるということをしました。周りの多くの人々はこのことに驚いて、なんだかなんだと言って詰め寄ってきました。その時彼らは口を開いてこう言ったのです。何か驚き怪しむようなことが起こったと思わないでください。皆さんはイエス・キリストという方がいらっしゃったことをご存知でしょう。そう、あなた方が十字架につけたあの人です。しかしこの方は墓に葬られた後、三日目に復活して、私たちと共に歩まれた。その方の権威に基づいて、私たちは今この人を立たせた。ぜひ皆さん、無知のゆえにあなた方が十字架につけたあのイエス・キリストをご自分の救い主として受け入れて、もう一度神に立ち返ってくださいと告げていたわけです。そんな大胆な言葉に人々は多く集まってきて、男だけで5000人ほどが信仰に入ったと記される一方で、それを決して心よくなく思った人たちがいました。それがユダヤ人の指導者たちです。4章の一節のところにはその具体的な人たちが出てきます。4章の一節、祭司たち、宮の守衛長、またサドカイ人たちがやってきた。で、彼らはこのペテロとヨハネを捕らえて留置します。夕方でしたから、一晩明けて議会に引き出していって彼らを尋問しようとします。その時には今言った人物たちだけではなく、6節のところにあるように大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレキサンデル、その他の大祭司の一族もみんなが集まってきて、その真ん中にペテロとヨハネは立たされて尋問されました。その尋問はこういうことです。あなた方は一体何の権威によってこれからのことをしたのか。聞いているのは皆当時の社会権威者たちです。皆力を持って人々を従えている人たちです。その彼らがこの二人を前にして、あなた方は一体何の権威によって、ペテロとヨハネの答えは明確でした。私たちは復活された主イエス・キリストの名によってこれをしているのだ。こともあろうか、彼らは大胆にもその後にこう続けて言いました。世の中、この方以外に救われるべき名は与えられていないのだ。この復活のイエス・キリストの権威というものが、当時の集まってきていたこの指導者たちの逆鱗に触れたわけです。どうしてでしょうか。少しそのことを説明しましょう。集まってきている人たちの中にわざわざこの人と言われているのがサドカイ人たちという人たちでした。サドカイ人たちというのは非常に特徴のある一族でした。彼らはまずお金を持っていて、非常に恵まれた環境の中で住んでいて、子供たちには厳格な教育を受けさせることができ、 彼らはやがて祭司として宮に仕えることが約束されていました。その歩みは今まで続いてきただけでなく、これからも約束されて続いていくであろうものでしょう。そういうある種の特権階級であったわけです。誰もが羨むような裕福な生活をし、良いものを持っていて、生活はいつも好きなことができる好きなところに行ける。しかも彼らには約束された尊い仕事があり、それを自分たちも自分たちの孫の世代までも及ぼしていくことができる。非常に恵まれた彼らは、もう一つ特徴的なこととして、復活を信じないという教義を掲げていました。反対に言えば、彼らにとっては、この世の歩みが全てだったということです。そして、この世の歩みが全てというに、足りるだけの恵まれた、満ち溢れた生活をしていたわけですね。彼らは、死んだ後、神がどう取り扱ってくださるかということには、それほど気を使わなくて済んだ。なぜなら、すでに十分裕福な歩みを、恵まれた歩みを、将来を約束されてすることができたから。それが彼らの誇りであり、喜びでした。そこに彼らの権威もあったわけです。ところが彼らに囲まれた今二人の人を見たときに、今日読んでいただいたところですけれども、13節のところに、ペテロとヨハネ大胆さを見たときに、彼らが無学な普通の人であった。この二人は、私たちとは随分違う。裕福な、富んだ、恵まれた家庭環境に育ったのでもなければ、厳格な教育を受けて将来の歩みについているわけでもない。無学の普通の人。それなのに、なぜ一体この人たちはこんなにも大胆に権威を持って人々の前に立って語ろうとするのか。彼らの存在は、サドカイ派の人たちにとっては真っ向から対立していく脅威になっていきました。ペテロとヨハネの掲げる権威は、彼らにとっての脅威だったんです。そんな、歩みの中で、では、ペテロとヨハネは少し席を外すようにと言って、指導者たちだけが集まって話し合いを始めていきます。彼らは、ペテロとヨハネがしたことを知っていましたし、話している内容を理解していました。そして自分たちにとって非常に都合の悪いことが二つあることも知っていました。一つは、実際に立ち上がった人が今ここにいるということです。もう一つは、そのことを知って聞きつけて教えを聞いて賛同し始めた人が男5000人をはじめとして多く増え広がり始めているということです。それを見るにつけては、もはやこれをなかったことにはできない。残念ながらこれを否定して、いや、そんなのは幻だよ、ということはできない。けれども、これ以上広まってほしくもない。彼にとって都合が悪いわけですから。ここにジレンマがあるわけです。事実ではあっても、これ以上は広まってほしくない。そこで彼らは手を尽くそうとします。どんな手か。17節。これ以上民の間に広がらないために、今後誰にもこの名によって語ってはならないと彼らを厳しく戒めよう。18節、そこで彼らを呼んで一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはならないと命じた。21節、そこで彼らは二人をさらに脅した上で釈放した。彼らは自分たちの持っている権威を行使しました。その社会の中で自分たちの恵まれた環境のゆえに与えられたこの富と名声と地位を駆使してその権威を持って抑えにかかりました。 これ以上語ってはならない。厳しく命じて、戒めて、脅して送り出しました。これが彼らの力の及ぼし方でした。当時の社会を牛耳っていた彼らの権威というものの大きさを思うときに、これがどれほど大きな影響力を持つことであったか、これがどれほど大きな強制力を持ってペテロとヨハネに降りかかってきたことか、想像ができることです。が、ここ全体を読んでみて、皆さんが感じられたであろう、それなのにもう負けてしまっている、敗北感の漂うこの指導者たちの姿は一体どこから来るのでしょうか。こんなに一生懸命にこれを防ごう広げるまいと言っているのに、もうすっかり破れてしまっている、負けてしまっている、焼け石に水のようなこの力の行使の仕方が目に見えている、一体それはどこから来ているのでしょうか。ペテロとヨハネが答えた言葉を見ておきたいと思います。19節です。ペテロとヨハネは彼らに答えていった。神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。ここに二つの権威のありようということが並べられてきます。神の権威に聞き従う方が良いのか、それともあなた方人の権威に聞き従う方が良いのか。神の権威とはどういうものでしょうか。神の権威とは人々を救うための権威です。良きものをもたらす権威です。そのために与える権威です。使える権威です。人々のためにと地の低きところに下って、そこに力を及ぼす権威です。一方、あなた方と呼ばれる人の権威はどのようなものでしょうか。彼らの歩みを守るための権威です。人々をそのために動かす権威です。権威の秩序の中に従えていく権威です。そこで弟子たちが求められているのは、言われた通りにすることによって自分たちの身も守れるという権威です。上の人も自分を守るため、下の人も自分を守るため聞き従っていく権威。与えるというよりは奪う権利であり、自由にするというよりは不自由にする権威です。また神の権威とは、まさにイエス・キリストを復活させた権威であり、人々の権威というのはこの世であることを失ってはならないと考える権威です。その違いの中でどちらに聞き従う方が正しいのか教えてください。どちらが正しいのでしょうか。もし私たちが今のこの時という部分を切り取ってそれで考えるとしたら、答えは明白です。私たちは人の権威に従う方が自分の身を守られるんですね。その方が危険に合わないんです。この状況をくぐり抜けていけるんです。また機会が許されれば御言葉を伝えられる時もあるかもしれません。その日が来るまで私は穏やかに生活をすることができる。もし今日この場面、この時だけのことを切り取ったならば、人の権威に従う方がよっぽど安全であり、確かであり、将来を約束される。しかし、ここで問われているのは、19節の一番最後の文章です。神の前に判断してください。神の前に判断をしてください。私が 考える。今日、この時、この場を逃れるための良い方法ではなくて、永遠ということを司っておられる神の前においてこの正しさを判断してくださいと言っているんですね。この地上の今のこの場面だけではなくて、私の今までを導いてきたお方、これからの歩みを備えられるお方、私の生まれてから死ぬまでのこの地上の歩みのみならず、それをも含めた永遠を司られるお方の手の中で何が一番正しいことなのか。イエス・キリストの姿がそのことに私たちを教えてくれます。キリストは十字架への道を従い行かれました。権者たちの手に渡り下されました。十字架につけられました。権威を持ってそこから降りることはできなかったのでしょうか？できました。しかし、しなかったんです。なぜでしょう？そのように神に従い通す中で、墓に葬られたイエスを神は蘇らせて天の神の右の座にお上げになったのではありませんか？復活の喜びに、栄光にこのお方は預かった。生きている間に、どれだけのことを成し遂げて、素晴らしい歩みをしたことが業績として残るという価値基準だけであれば、イエス・キリストの歩みはまさに敗北者、失格者。現にサドカイ人たちはそう考えていました。サドカイ人たちは、この世でどれほどの良い歩みを築き上げられるか、それが全てでした。そして彼らはそのことを誇りにしていました。イエス・キリストが人々の間で教えを説き、愛ある技を行い、人々の注目を集めて、エルサレムにダビデの子にホサナと言われて入場してきたとき、彼らはそのことを見てやっかみました。しかし、その数日後、ニア湖から追い出されて、ゴルゴダの丘で三本の十字架の真ん中に犯罪人と一緒にかけられたイエスを見て、ああ、こいつももう終わったと。彼らは下り顔で言った。この世、どんなに注目を集めようが、犯罪人として処刑をされたこの人は、救い主でもなければ、偉大な教師でもなければ、ただのほら吹きであり、人生の失格者であり、失敗者であり、敗者である。彼は終わった。ところが、その彼が蘇って、で、今イエス・キリストの何においてこれがなされているというときに、そんなことはあってはならない。あのイエス・キリストはあの十字架で終わったんだ。いや、ペテロとヨハネが言うのは、イエス・キリストを墓の中から蘇らせることのできる、復活の主、永遠を司る神の前に、今何をどう判断するのが良いのか教えてください。この時、この場面、ここを切り抜けるため、以上、私たちの永遠を導く神様の手の中にあってこその判断です。少しまとめをしたいと思います。一番初めに、私たちが神様の前にごまかすことはできないのだ。いや、もうごまかす必要もないのだということをお伝えしました。しかし、そういうふうに素直に神様の前に出てくるのに妨げになることがあるとすれば、それは私たちが拠り所にしている権威ということです。私が私の生活を成り立たせている、これで良いのだと考えている一番拠り所のことです。もしそれが、この地上での私の歩みということだけの中で考えられているとするならば、聖書の教えを聞いたり従ったりして歩むことは、さほど人生のプラスになることではないだろうと思うんです。そしてここの部分が、おそらく一番大きな信仰に入っていくためのステップになることでしょう。初めて聖書を読む方が、聖書がわからないというふうに言われることがあります。 今日から入門クラスが始まりました。初めて来られた方、信仰に関心のある方、ぜひ加わっていただきたいと思っています。その中で、聖書の中身が紹介をされていきます。言われていることは、理屈はわかるけれども、おそらく一番大きな関門になるのは、この永遠ということがあるんだということを受け入れること。私が生まれて、自分なりに一生懸命生きて、それなりに良きものを成し遂げて、人からそれなりの評価を受けて、そして感謝をして生涯を閉じることができたら、これが私にとって良い歩みだと考える、この目に見える地上の生涯以上のことがあるんだということ。神という方がいらっしゃって、私に命を与えた方もこの方であれば、私の地上の生涯を導くのもこの方であり、この地上の生涯が終わった時に、私たちをさらなる喜びと希望の復活の歩みへと導くのがこの方だという。この、目に見える私の知っている及び想像の及ぶ範囲を超えた永遠ということを受け入れること。ここに、一番の難しさや戸惑いがあるのではないでしょうか。私自身は、教会で生まれ育ち、クリスチャンホームで教会学校に通って育ちました。教会学校でたくさんの良いことを教えてもらったので、私の歩みは他の子供に比べて行儀が良くていたずらをしなくてみんなから愛されるものだったかというと、そんなことはありませんでした。ただ、教会学校で教えてもらった、そして家庭の中で与えられてきた信仰という意味で、一番大きなものはこのことだと理解をしています。それは、聖書の誰の名前を知っている、どのストーリーを知っている、聖書の地図がわかるということ以上に、神様がいらっしゃって、私の目に見える、生まれた時から死ぬ時までの、この人生は、神様の司られる永遠の、一部なのだということを当たり前のように受け入れて歩むことのできる信仰の素地を与えられてきたこと、これは本当に感謝をすべきことだと理解をしています。教会学校に行って久しぶりに大人になって教会に戻ってこようとしたときに、その心の中にあるのは、私の歩みは今実際にこの生きているこれだけのことではないはずなのだという、どこかその思いがあって、もう一度教会を訪ねて来られるのではないでしょうか。キリスト教というものがなんだかはわからないけれども、心を引いて私を捉えて離さないのは、私の知っている生まれて死んでいくこのこれ以上の何かがここにあるのではないかと思うことが、私の心を捉えて離さないのではないでしょうか。ペテロとヨハネは、復活の主のイエスの名によってと言いました。神にあれば、たとえこの地上で敗北者として歩むようなむごたらしい歩みを強いられたにしても、なお栄光ある歩みに導かれるものであり、この地で与え尽くして報われなかったではないかと思う歩みもまた報われる歩みであり、反対にこの世でどんなに飛んで栄えていても、それは虚しい実体のないものであり、永遠を司る神の手の中にあって、目の前にあって、私たちの歩みがどう映っているのか。私たちはこの永遠の尺度を手に入れるときに、多くのことから解き放たれて自由になります。もはや私たちは、自分は不幸だと嘆く必要はありません。確かに人生には思いがけないことが起こってきます。災いがあるでしょう。それゆえに私の人生はもう終わりだと嘆きたくなるときだってあるかもしれません。でも、私たちの目に見える生涯の浮き沈みが全てではないということを知るときに、それでも私たちは神様の手の中にあり、 この生涯を終えてなお導かれる歩みがあるのだと知るときに、私たちは恐れから、思い煩いから解放されていきます。また私たちは損得感情をすることからも解放されていきます。この世において、どれだけ与え、どれだけ失い、どれだけ使えたか、そのことはどうやって報いとなって帰ってきたでしょうか。私よりもあの人の方が、あの人の方がというふうに比べて、感情をして、私は報われない歩みだった。そう言って生涯を終わるときに、私は損ばっかりした。そんな風にやっかんだり、悲願だり、自己卑下をしたりする必要ももはやない。神は私を永遠の手の中においては、きちんと報いてくださる方だからです。この地上でこれを蓄えて一体何になるだろうかという虚しさからも解放されます。私たちは永遠ということを知るとき、自分が自由になることを知っていきます。ペテロとヨハネが、この権威者たちの前に、私たちは見たこと、聞いたことを語らないわけにはいきません。非常にシンプルに、自分が与えられた歩みをその通りそのまま進んでいこうとしている。この恐れもなければ、不安もなければ、気負いもない、自由な、まっすぐな歩みへと導かれていく。これが復活の主にある歩みということです。永遠を司る神に導かれているということです。ぜひ、私たちの歩みが永遠につながっていることを知っていただきたいと思います。今週一週間、私たちが実際に歩むのは7日間、毎日毎日の生活です。与えられた役割です。目の前にいる人たちとの関わりです。しかしその歩みが、目に見えるその歩みと同時に、神様の永遠を司る手の中で導かれていることを、目に見える事柄以上の歩みであることを知っていただきたい。そしてそこに大きな喜びと神様からいただく力と、目に見えるものにとらわれなくて済む自由さとを手に入れていただいて、それぞれに歩んでまいりましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。